恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
こんなに分厚い聖書なのに、この書物にはほとんど使われていない言葉があります。それは偶然という言葉です。偶然とは何の因果関係もなく、予期せぬ出来事が起こる様を意味します。そして偶然には意味がありません。それはたまたま起きた出来事だからです。この言葉は、いやー昨日偶然あの人に会ってさとか、いや偶然そこにいたんだけどさなどなど、私たちの日常ではよく使われる言葉です。今多くの学校で進化論が教えられています。それはある日ある場所で何かしらのプロセスを経て命が始まったという論です。そしてその小さな生物、おそらくアメーバーのような微生物が時間とともに進化して植物となり、魚となり、爬虫類となり、哺乳類となり、そして人間となったというのが進化論です。博物館などに行きますと、四つの足で歩いているお猿さんの背がだんだんと伸びてきまして、直立歩行している模型があります。そしてその最後の人形は人間なのです。すなわち、私たちがサンディゴ動物園で見るあのお猿は私たち人間以前の姿であって、言い方を変えれば彼らは私たちの兄弟のようなものなのかもしれません。そうであるのなら、そんな兄弟を檻の中に閉じ込めて見せ物にしていいのでしょうか。同じことを人間にすることは言うまでもなく人権問題です。進化論では、ある劣等の動物が環境の変化によって少しずつ優等な優れた動物へと変化していくというようです。そしてその生き物の始まりというものを突き詰めていくと、命の始まりという第一原因と呼ばれる最初の出来事が必要なのですが、そのことがなぜ起きたのか、進化論はこのことについて説明ができません。そしてその時について偶然という言葉が用いられ、ある日偶然に一つの生命体が発生したという説明しかできないのです。そしてこの考え方は私たちの人生観にも大きな影響を与えます。もし自分の生まれてきたのが偶然であり、自分の親も兄弟もたまたま偶然に自分と生活を共にするものであり、伴侶と出会ったのも偶然であり、子供が与えられたのも偶然、今の仕事も偶然、そもそも今日、今日、生きていることも偶然であるという思いが私たちの心にあるとするならば、私たちは自分の人生というものを偶然の産物と思います。そこからは虚無、諦め、そして失望が生まれ、時にこのことが混乱とまた破滅的な生き方に導かれることもあります。もし父親が自分の子供に、お前が生まれたのはたまたま偶然だったんだよ、そもそもお前の母さんと父さんが出会って結ばれたのも、ある意味なんか当たり外れのあるくじ引きのようなものだった、いいかお前の人生はよく聞け、すべて運にかかってる、だからとにかくラッ きな人生を送ることができるようにと父さんは願っているよと子供に言い続け、またそのような価値観に基づいた生活を子供に見せ続けたとしたら、その子の人生はどうなることでしょうか。きっとその人生はこのようになる可能性が高いと思われます。偶然なんだから、それはギャンブルのようなものであり、そこには意味などもなく、故に万事別に大したことないんだから、努力するのも無駄、飽きたから、面倒になったから、もうこんなことはやめて、もっと楽なこと、気持ちのいいことをしよう、言うまでもなく、このような生き方から良きものが生まれるはずはありません。意識してこう考えて生きている人はあまりいないと思いますが、無意識のうちに心の底にこのような思いがあるのなら、今お話ししたようなことが起きないと誰が言えましょう。いいえ、実際に今日の世界では、このすべては偶然という価値観から生じる人間の姿というものを至るところで私たちは見ることができるんです。私たちは学校教育を受けます。読み書きや数学を並びます。いわばそれらは人間として生きていくための道具、ツールと言えるかもしれません。しかし今私がお話ししています自分の人生は偶然の産物なのか否かということは、道具、ツールなのではなくて、それはすべてのことの大前提となり、このところをどう受け止めているかによって、私たちの人生は大きな違いを生み出すことになります。それでは、偶然の反対とは何でしょうか。そうです。それは、その出来事の背後に何かしらの意味と目的があるということであり、その意味と目的が関係し合って一つところに導かれていくということです。そうです。その背後には我々以上の存在の大いなる意志というものがそこにあるということです。バイブルは、私たち人間は偶然の産物ではなく、神がそうしようという意志と決断を持って作られたものなのだとはっきりと書いています。創世記の一章26節に神は初めの人、アダムの創造についてこう言っています。神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。この言葉には確かに神の意志と決断が書かれています。そしてこの意志と決断がなされて命が与えられたのはアダムだけではなくて、私もあなたもこの神の意志によって命が与えられているものなのです。エペソ1章4節から5節にはさらにこう書かれています。見舞いに清く傷のないものとなるように、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエスキリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これも驚くべき言葉です。私たちが神の子になる身分が授けられるようにと、天地の作られる前から神はキリストにあって愛のうちに私たちを選んでいてくださったという、この言葉には偶然という言葉が介入する余地がありません。それどころかそこには選ぶという言葉とともに愛のうちにという言葉があります。すなわち私たちが今ここにあるのは偶然ではなく、私たちが今ここにいるのは神が愛を持って私たちを選んでくださったからだということです。 私たちは気まぐれなくじ引きによって生まれてきたのではないのです。たまたま偶然に生物学的に数百億分の一とか、いや何兆分の一の確率で生まれてきたのではない。私たちは確率の産物ではなくて、私たちは創造主なる神の愛によって直々に選ばれたものです。そしてそれは私たちの命が与えられた時だけではないのです。イザヤ書の46章を見ますと、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い持ち運びかつ救うと書かれている通りです。生まれてからも後も私たちは偶然の人生を送るのではないと聖書は言います。私たちの人生の歩みにも神は関わっておられるというのです。その強い神の意志としてこのような言葉が言われています。私は作ったゆえ必ず追い持ち運びかつ救う。作られたお方があとは放っておくというのではないというのです。作られたゆえに必ず私たちを追い持ち運び救ってくださる。日本の田舎で今問題となっていることがあります。それはゴミの不法投棄です。雑木林に人が捨てていった古いテレビや冷蔵庫でゴミとなっている山が、いや場所が、ゴミの山となっている場所が日本の各地にあります。かつては喜んで買ったんでしょう。しかし時が経つにつれ故障したり飽きたとか古いという理由でそれらは捨てられる。最近は家具や電気製品に限らずペットも同じ理由で捨てられます。日本の貝や沼では今、日本固有の生き物ではない生き物が生息して、それらの生き物が日本固有の生き物の環境を脅かしています。なぜこのようなもともと日本にいなかった生き物がそこにいるのでしょうか。そうです、彼らはペットとして輸入され、それを飼った人たちはいろいろな理由により飼い続けることができなくなり、川や沼に放したからです。家具にしてもペットにしても、買った人には買ったものに対する責任があるというルールが守られずに、このようなことは起きています。しかし神様は私たちを作ったゆえに放っておくことをなさらないという、作ってくださったゆえに私たちを追い運び救ってくださるという、すなわち私たちの人生のただ中にもこの神の意志があるということです。私たちの今日という一日に父なる神は関わっておられるのです。しかしながら皆さん、人間を作ってくださってみたもの、皆好き勝手に我々は生きてます。世では争いは絶えず、戦争、殺戮、憎しみ、怒りがうごめいている。他人事ではなくて私たちのすぐ身近なところにもこのようなことがいくらでもある。こんな人の姿を見ておられる作り主なる神は、そんな人間を作ったことを悔いているのではないかと思うことがあります。しかし神様は言われる、私はあなたを作ったゆえに、あなたを必ず追い持ち運び救うと。もし神が私たちをすでに見捨てているならば、そこには滅びこそあれ、神自ら手を差し伸べて私たちを助けるとか、支えてくださるとか、救うなどということはないでしょう。私たちはそこまでする価値がないからです。しかし人間のもとに神様はその手を差し伸べるどころではなく、一人子イエス・キリストをこの世界のただ中に送られました。もう見捨てられてもしょうがないような人の間に、神様は一番大切な、一番価値あるものを捧げました。そしてこのキリストは私たちと共に生き、私たちの罪をその身に負ってくださり、 十字架にかかってくださった私たちがどう思うと、神はそれほどまでに私たちを価値あるものとしておられる。このことゆえに、神様は我々を作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、救うという、その神の意志は確かなものだと私たちはわかるのです。しかしですよ、こう思われる方いませんか？あなたの年老いる老いるまで変わらず白髪となるまであなたを持ち運ぶと言われても、なんか私には実感がない。なぜ実感がないのか。実感という漢字が示しているように、実感。それは実にそのことを感じうる心を、実にそのことを感じうる心を私たちが持ち合わせていないからです。そうです。私たちの人生に対する神様のご愛と意志を感じうる心を私たちが持ち、そこにその神と共に生きるのだという私たちの意志が伴うときに、私は作られたゆえに、追われているのだ、持ち運ばれているのだ、救われているのだということの実感が生まれてくるのです。散々好き放題に自分の欲することをして生きていながら、それでいて時々思い起こしたように、なぜ神は俺を作ったゆえに、俺を追ってくれないのか、持ち運んでくれないのか、救ってくれないのかということはおかしなことです。それは、すでに飛行機に乗って空を飛んでるのに、なぜ私は飛行機に乗れないのかと言っているようなものです。すでに神様は私たちを追い持ち運び、また救おうとされている。しかし私たちの好き放題がその神様の私たちに対する意思を見えなくしています。カリフォルニアには多くのアミューズメントパークがあり、ハリウッドでは毎日もろもろのエンターテインメントが作られています。これらはアメリカに住む者たちのみならず、世界中の人たちを相手に大きなビジネスをしています。ディズニーランドは自ら The happiest place on the earth と自らをアピールしています。世界で一番幸せな場所。確かにこれらのエンターテインメントは一時私たちの心を楽しませてくれます。しばし私たちの憂いとか悩みを忘れさせてくださる。しかし私たちはディズニーランドで生活しているのではありません。閉園時間が来ればまたどっさりと洗濯物が溜まった家に戻り、明朝からの仕事のことを考えると胃が痛むことがある。そしてその心にあの漠然とした思いがもたげてきます。何かが足りない、心が満たされない。確かにその一日その日一日の The happiest place on earth は一時私たちの心を別のところに向けさせるのには有効でした。しかしその時が終われば繰り返しもたげてくるこの思い、その心のどこかには偶然という思いがありませんでしょうか。自分の毎日が偶然がより集まったものであるなら、その毎日に何を加えてみても心が満たされることはなく、何かが足りないという思いに私たちの心はいつも支配されるでしょう。最近あちこちで AI という言葉を見かけるようになりました。これは Artificial Intelligence、人工知能のことです。すでにこの人工知能は私たちの社会に導入され、これからますます確実にこの AI の時代となると言われています。 最近は10年後に亡くなる仕事というような特集記事をあちこちでよく見かけます。なぜなら10年後には今人間がしている多くの仕事をこの AI がしてくれる世界になるからです。ロボットには人件費を払う必要がありませんし、就業時間を気にせずに文句も言わずに彼らは働いてくれますから、人が AI と人間どっちを選ぶかとなると、これは AI が選ばれていることがますます増えてきます。この人工知能を兼ね備えたロボットはすでに家庭の中に入り込んでいて、家の掃除をしてくれたり、話しかけたりするとそれに対応してくれて、電気をつけたり消したりしてくれる。もしかしたら近い将来ですよ。これ本当に起こるかもしれない。その人工知能に自分の好みの異性の着ぐるみを着せて、自分のパートナーにするような人も出てくるかもしれない。おそらく出てくるでしょう。そして面白くなければ、めんどくさくなれば、嫌になれば電源切って、クローゼットにしまっておけばいいのです。笑い事ではなくて、こういう時代がやってきます。このような時代になりますと、私たちが人間であるということの価値はますます失われます。会社が AI を導入したから解雇になりました。再就職といっても、やはり AI により私が雇われる場所がありませんという世界は、すぐにそこに、いや、もうすでに来ているのです。そして私たちはその世界の波をもろに被ることになるかもしれない。人であることの価値が私たちの間でますます下落していく中、私はなぜ生きているのか、そこに意味があるのかというような問いが心に迫ってきますときに、自分は偶然の産物なのだという思いしか私たちが持ち合わせていないのなら、私たちはその難局を乗り越えていくことはできません。ある程度私たちの人生もうある程度行っておりますから、私たちはまだいい。しかし今の子供たち、若者たちの人生、その人生の大半はそのような社会に身を置いて生きるようになります。それは誠に厳しいようです。しかしもし自分は偶然にこの世界に生まれたんではなくて、今も偶然の連続で年を重ねているのではなくて、神の意志のもと、神の愛によって選ばれて、今ここにあるのだというところに、彼らが固く立ち続けていくのなら、彼らはこれからいかなる時代となろうとも、それを乗り越えていくことができると信じます。自分の人生は偶然のものではなく、そこには初めから神の意志と目的があり、自分は何のためにここにあり、日々神に背負われ、持ち運ばれ、自分はどこに向かっているのかを知り、しっかりとその心を、そこに心を据えている限り、私たちは大丈夫です。私たちが自分の人生を、出来事を一つ一つ振り返って、それらをくじの当たり外れかのように見るのか、それとも、たとえそれらの出来事の背後で、確かに神は、そのご愛と意志を、私たちに表してくれていたのだということと捉えるのか、私たちは、どちらを選ぶのでしょう。言うまでもなく、私たちは、後者を選ぶのです。主のご愛とご意志がその始まりにあり、今もあり、そしてこれからも、とこしえにそれらは私たちの共にあるということ、そのことを信じて、今日も明日も歩んでまいりましょう。お祈りしましょう。 天のお父様、私たちが人として生まれて与えられている人生を生きるにあたり、その人生をどう捉えていくのか、その大前提について今朝聖書が言っているメッセージを私たちは聞きました。自分の人生の始まりは全て偶然であって、英語で言うなら by accident であって、後の人生も最後の時まで偶然の連続である、そこに立った人生観と人間観と私の命の始まりに、そこには神の選びと愛があって、今も神は私の人生をその意思を持って最も良きところに導いていてくださるというところに、私たちの人生観と人間観を置いていくのであるならば、その人生の違いは確かに全く異なるものとなると私たちは思います。主を願わくば、この大前提において賢い決断をすることができるように、ここからすべては枝分かれしてしまいますから、どうぞこの大前提をしっかりと人生の土台にして、その上に我らの人生、一人一人の人生を築き上げていくことができますように、心からお祈りいたします。人の命がどんどん軽んじられていくような、そのような時代にますますこれからこの世界はなっていくことでありましょう。どこでそんな私たちにも本当に価値があるということを踏みとどまることができるのでしょうか。あなたがそのところにおるということを私たちが知ることができるように心からお祈りいたします。お一人お一人の日々の歩みの中に、主よ、あなたが今日約束してくださった御言葉が明らかにされて、またそれを本当に実感する心を私たちにお与えください。そして与えられた時を主と共に生きる余生を送らせてくださいますことをよろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。